も金田さんの話も共通しているような気がしたのですけれども、既存の普通学校に行くっていうことが、がんじがらめでそれを義務付けられる必要はないんだよっていうことだと思います。そういうふうに受け止めました。福山さん の著書の中にもあるんですけれども、離脱する自由っていうのがあっていい、その離脱するその選択肢をきちっと国行政が保障する、担保するということが、これが進んだ考え方で、そのために社会的な資源、お金と人ですね、そういうのをきっちりとつける、そんな社会が望ましいんじゃないかということかなと私なりに受け止めました。やはりあれですよね、私 の, 会社の同僚先輩の家庭でも不登校のところが結構な数であるんですけれども、やっぱりとてもですね、損失ですよね。ものすごく磨けば光る、いいところでいい人に巡り合えば、とてもうまくいく人が、その人が成長すれば人のために何やってくれる人が、ただただ学校から離脱できないためにどんどんこう摩耗して周りも苦しんでいってしまうというのは、本当にこれはシステムを変えるべきなのかなと思います。今日たまたま気づいたんですけれども、古山さんの著書のタイトルが変えよう日本の学校システムで、亀貝さん の, 配っているレジュメ、資料にも、多様なニーズに対する教育と学校のシステムの再構築で、野村さんの資料にも現在の教育のシステムの問題、これ打ち合わせてシステムっていうことをお使いになっていらっしゃるわけではなくて偶然だと思うんですけれども、つまり仕組みありようを変えるっていうことを考えてみたらいいんじゃないかということだと受け止めました。ちょっと余談というか、僕は古山さんのことで気になったところがあるんですけれども、古山さんご自身が恐怖に怯えて学校に行ったという、学校に来ないのは人間としてあるまじきことというような、その価値尺度の中でしか生きられずに恐怖に怯えて学校に行ったという、その恐怖体験というのは可能な範囲で今、古山さん、
特に小学校の低学年の頃、学校に足を良くなかったんですね。でね、これをね、一番的確に言うとね、ちょっとごめんなさい、これはね、慣れないとこにこういて、知らない人がいっぱいいて、気心を知れないとこがいて、なんか先生がこう見てて、すごくなんか期待されてて、こういう、なんですよ。で、子供の特徴はね、言葉にできないことなんです。ですから、親もね、やっぱりちょっと様子おかしいと思ったらね、一応学校行けたのに休みがちではあったんです。ちょっと嫌な。でね、こういう子供の特徴ね、むずかるんです。決してね、嫌だと言えないんです。帰ってきて、今日のおかず美味しくない、みたいな。で、難しいとしてしか出てないから、なかなか分かりにくいんで。それでね、もう一つ授業が入らないの。怯えた人間はね、必ず考え事に走るんです。考え事じゃないけど。よく、だらけるからとかなんとかじゃない、安心できないんです。だらんだら一生懸命安心できることを考えて、はっと気がつくと、今日なんか、すごく発達障害の話しなきゃいけないんだったなと、こう、気がつくという次第でね。だから今になって恐怖とわかる。しかしその時は恐怖を生きてただけで、恐怖という言葉はなかったという、そんな感じ。
その恐怖を味わった人にしかその分からない恐怖ってあると思いますね。私も中学校の時にある体育系の部活動をやめたことをきっかけに苛烈ないじめの対象になりまして、中学校には暴力団員やくざ者がたくさんいるなと思います。今でもいるじゃないですか。で、そういう大人社会であれば、ね、それはその犯罪として警察が取り締まりますけれども、学校という特殊空間では毎日毎日自分を付け狙うヤクザの暴力団がいるところに行くというのはものすごい大変なことですよね。で、私もだいぶ辛かったけど行くしかなかったけど、あの時もう一つ別の選択肢があるかなと今いろんなお話伺って 思いましたですね。そういった選択肢を与えよう、そういった選択肢が必要なんだと考えてらっしゃる方が今日お集まりだと思います。今から、4時10分か10分間の休憩でよろしいですか。4時まで休憩いたしますので、ごめんなさい、ちょっと緊張のあまり10分間の休憩に挟みまして、質疑応答でまた中身を深めたいと思います。その間に質問のある方、簡単なメモ書き、あるいは詳しいメモ書きで結構ですので、事務局の方にお寄せください。よろしくお願いします。